というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです、ね、宣教十字架の道と題しまして、末盛先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。主南春の初めの日、主の皆を心から賛美いたします。今朝も主の御愛によって集められ、また祝福のもといとされたことを共に感謝し、両隣また前後ろの方と祝福しますとご挨拶をいたしましょう。祝福します、
祝福します、
祝福します、祝福いたします、感謝します、祝福いたします。一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心からあがめ、心からたたえ感謝いたします。イエス様、あなたが私たちの罪を引き受けるためにエルサレムに入場された、この主のの主日礼拝をこのようにしてあなたの教会に集められ、愛する皆様と共に礼拝を捧げることができます恵みと幸いを心から感謝いたします。イエス様、あなたを誠に王として迎えさせてください。あなたに治めていただきたいと願います。教会を、また国々を、また私たちの愛する者たちを、家族を、何よりも私自身をイエス様あなたに治めていただき、あなたのご栄光が表されるものと変えられてほしい、変えられたいと、そのように願います。主よ来てください。イエス様来てください。私たちのために、私のためにエルサレムに今日入られたイエス様、私の罪のために来られたイエス様、あなたを主と告白することができますように、聖霊様今日この礼拝に豊かにお働きくださいますように、切にお願いいたします。どうぞ今日集われたお一人お一人がイエス様あなたのご愛を知り、またイエス様あなたの十字架を深く知り、今日あなたに罪を認めて、あなたに立ち返り、新しい人生を今日から歩み出すことができますように祝福してください。私が王様ではなく、あなたを王として生きる素晴らしい人生を今日から私たち歩み出すことができますように導いてください。一日一日十字架に向かわれたこの受難週、イエス様をしっかりと心に刻みつけながら、主から目を離さずに過ごすことができますようにお導きください。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹たち、辞める者たち、それぞれの困難の中にある者たちを主が等しく覚えてくださり、どうぞイエス様あなたと共にご一緒に歩む一週間となりますように導いてください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日から新年度が始まりました。新しい学校、新しいクラス、新しい職場になる兄弟姉妹方もおられるでしょう。新しい人生を歩み出される方、新しい道を歩み出される方もおられるでしょう。全く新しくない学校で、 全く新しくないクラスで、新しくない職場で、新年度主に期待して歩み出される方々もおられるでしょう。皆様お一人お一人の新年度の歩みに神様の豊かな祝福と御慰め力添えがありますように、心より祝福をお祈りします。今日から教会はパッションウィーク受難週に入ります。先ほどマタイによる福音書21章をご一緒に購読しました。今朝はイエス様が最後十字架につけられ、全人類の罪のあがない救いを成し遂げるためにエルサレムに入場されたことを覚え、また記念するこの主路の主日礼拝であります。今朝の礼拝も、また金曜日に捧げられる受難日礼拝も、そして自生日迎えるイースター礼拝も、毎年やってくるこの記念日ではなくって、聖霊の光に照らされて、イエス様あなたの受けられた見苦しみはすべて私の罪のためでした、そのように告白し、心からの悔い改めを持って、主の十字架と復活の命によって新しくされる特別な時となりますようにと切に願います。イエス様のご受難はすべて私の罪であった、すべてです。皆さん、私の罪もそうだけれども、あの人の罪、この人の罪ではなく、すべて私の罪のためであった。私も罪人ですけれども、あの人も罪人ですよね。あの人も、私ももちろんイエス様を十字架につけましたけれども、あの人もあなたを十字架につけましたよね、ではなく、すべて主が受けられた苦しみは私の罪のためでした。このように告白し、十字架の前で自分の罪を悔い改めて涙が溢れるほどに出るとすれば、これは聖霊様の働きによる以外の何者でもありません。人間は、肉はどこまでも自分の罪を認めることができません。これらはすべて霊の働きによるものであります。この受難週、深い祈りの時を持つのは、持たなければならないのは、この聖霊の働きに預かるためであります。聖霊の働きに預かる以外に、私たちは誰もイエス様の十字架を知らず、私のすべて私の罪のためであったと認めることができないからであります。今日から始まります受難週のあふれる聖霊の恵みが、お働きが、皆様お一人お一人に、私たちに豊かにありますように、祝福をお祈りします。先週は瀬戸山陽子姉妹のバプテスマ式があり、主が教会に魂の救い、神の家族を加えてくださいましたことを共に喜びました。また同時に久米霊宣教師が再びインドネシアの地に戻られ、無事に到着されましたけれども、私たちは陸においては寂しさがありますが、世界宣教の主の御旨が前進しておりますことを共に喜び送り出しました。送り出した日ですね、その日私は仮眠をとっておりました時に、また虹の夢を見ました。もうたくさんの虹の中に囲まれている夢、ちょうどコロナの寝込んでいる時に見たような、そのような淡いくっきりとはっきりとした虹の色ではない、淡い優しい虹に囲まれている夢を主に見せていただきました。インドネシア宣教の勝利、また教会の世界宣教リバイバルの勝利を確信いたしました。主の御名を崇めます。そして今朝は、愛するパク先生ご家族が玉川教会で最後の礼拝の時を迎えました。いつも申しておりますように、韓国の方々とこのような神の家族としての愛の交わりが与えられておりますことは、決して当たり前のことではありません。十字架がなければありえない交わり関係を主が私たちの教会にもお与えくださり、今日まで 先生ご家族と共に主を礼拝し、また主に仕えることが許されました。大きな恵みをもったいなく感謝いたします。人間的には寂しさもありますけれども、今日までの先生ご家族の熱き祈りとご愛にまた心より感謝申し上げるとともに、新しい先生ご家族の歩みの祝福を心よりお祈りいたします。先々週の幽霊杯だったでしょうか、ムンチュン兄弟が今日ですね、今日この最後の日のために涙は取っておきます。今日兄弟いっぱい涙を流して、どうぞたくさん涙を一緒に流したいと思いますけれども、それを聞いてもう先々週でしょうか、幽霊杯みんなで涙を流したわけですけれども、それを聞きながら、そしてまた今回レイさんが一時帰国され、また再びインドネシアに戻られるというこの神の時というものを過ごさせていただく中で、今回改めて世界宣教のこの恵みの一つとして神の時というものを認識させられるのだということを感じました。時が来て宣教師先生方が新しい宣教地に使わされる、あるいは安息を終えて宣教地に戻られる、また夏には野口先生ご家族、また霊宣教師も日本に夏休みで戻ってこられますけれども、ずっと一緒にいられるわけではありませんけれども、その中で常に神の時を生きているということを意識させられていく、これが国内の教会のだけのことになりますと、ずっとここにいるような気がする。繰り返し繰り返し同じ日々を生きているように、当たり前のように教会があり、教会生活があり、人がいる、こういうことを何なくも当たり前の出来事として感謝も感動もなくなってしまうことが多々あるわけですけれども、なかなかそういう中で神の時を今生きているということを認識することは難しいのでありますけれども、世界宣教をしておりますと、出会いがあり別れがあり、旅立ちがあり再会があり、そして終わりの時に教会が建てられておりますこと、神の時を生かされておりますことを教えられるということは、大きな世界宣教教会への祝福であると、そのように思います。そして世界宣教をしておりますと、教会に救いが起こるのみならず、献身者が起こされていきます。今朝は、パク先生のご家族の派遣、執事の方々の祝福、そして、長い学び、音楽主事が就任され、いよいよ献身の歩みを始められようとされておられます。教会にとって、何という幸い、祝福であるでしょうか。このような素晴らしい世界宣教、そしてリバイバルの恵みを教会に賜る主のご真実にただただ感謝するものであります。後ほどご一緒に祝福のお祈りの時を持ちたいと思います。さて、今朝は十字架の道と題して、御言葉を取り継がせていただきます。今月4月の23日にバプテスマ式を備えておられる小林佳代子さんの紹介させていただきたいと思いますが、座右の銘の一つに、この道より我を生かす道なし、この道を歩く。この道より我を生かす道なし、この道を歩くという言葉があるということを昨日伺いまして、姉妹は若い頃ですね、今度証しをされると思いますけれども、剣道一本で歩んでこられまして、これらの言葉を剣道に合わせて、剣の道ですね、この剣道も道でありますけれども、この剣道の道を歩んでこられましたけれども、人生のあらゆる困難を通される中で、昨年イエス・キリストと人格的なこの出会いを与えられまして、今イエス・キリストが私の道、イエス・キリストと共に十字架の道を私は歩く、この道以外に私を生かす道はない、そのようにバプテスマを決心されて今歩んでおられることを昨日伺いまして、大きな感動とともに、このような告白は聖霊によらなければ 私たちすることができません。聖霊によってこのような主に賜素晴らしい信仰を主に賜った姉妹の祝福を覚えながら昨日ですね、感動と大きな励ましをいただきました。イエス・キリストを信じて、そしてクリスチャンとして生きていくということは、たくさんの道が開かれていくのではありません。たくさんいろいろな道が、祝福の道があっちらこっちに開かれていくということを聖書は申しておりません。イエス・キリストが私たちを生かす唯一の道となってくださり、真理となって命となってくださって、イエス・キリストの開かれる一本の道、一本の一筋の道をキリストと共に歩んでいく、これがクリスチャンの歩みであります。しかしイエス様を信じていると言いながら、クリスチャンですと言いながら、多くの道を求めて、イエスキリストが開かれるただ一本の救いの道を歩もうとしない者がいかに多いことでしょうか。皆さん、注意散漫という言葉が日本語であるんですけれども、信仰生活はあっちこっちと心を寄せて、罪に惑わされて、キリストへの信仰が散漫になってはいけません。皆さん、イエス様とご一緒に、イエス様が開かれる一本の道、これが十字架の道であります。イエス様に従う道、これをイエス・キリストを信じることを通して私たちに一本、イエス様と共に生きる、同じ一つ命の中で生きるキリストの十字架に従っていく道というものが私たちに開かれるのであります。けれどもこの道を行くということは、キリストに従うということは、何か私たちが献身をして神学校で学ぶということでも、牧師になることでも、宣教師になることでも、伝道師になることでも、あるいは音楽主人になることを意味するのでもありません。先日の金曜日、リバイバル祈祷会はパク先生が尊い奨励とまた祈りをお導きくださったのですけれども、先生が今回の宣教師訓練コースで学びながら、主に気づかされた恵み、また悔い改めを分かち合ってくださいました。そしてそのメッセージの中で、私は見えることだけ、見かけだけがクリスチャンではなく、見えることだけ、見かけだけが宣教師ではなく、心まで純度 100% の宣教師として生きていきたいです、そのようにおっしゃられました。そしてガラテヤの信徒への手紙2章20節の御言葉、我キリストと共に死に、もはや我生くるにあらず、キリスト我がうちに生くるなり、私は十字架で主と共に釘付けにされ、貼り付けられ、今生きているのは私ではなくキリストです。この御言葉をもって、このように 100% 純度宣教師として、主に召されたものとして生きていくには、毎日瞬間ごとに絶えず、私は死ななければならない作業があることに気づかされました。イエス・キリストを信じて主と告白し、イエス・キリストが開かれる一本の道を歩んでキリストに従っていくということは、私たちの罪の贖いのために、今日十字架を負い死ぬためにエルサレムに入場された受難の主を私たちの王様としてお迎えすることであります。すなわちイエス様を王として迎えるということは、皆さん、あなたの人生に、生活に、すべての問題、出来事において皆さんが王とならないということです。あなたが王様ではなく、イエス・キリストを王様として迎える生活は、人生は、私が主導権を持つのではなく、私の自己判断でするのではなく、御言葉に照らし合わせられて、十字架を選んでいくということです。キリストが王となって治めてくださるということです。そしてイエス・キリストを信じて生きるということは、日々このことをしっか かりと告白し、また決心し求めていく生活のことであると思います。今朝私たちはイエス我が王よ、この賛美をしました。もうこの賛美大好きなんです。前回前々回かなんかの40日でミンチュン兄弟が教えてくださいまして、もうそれからもう何度も何度も昨日も準備しながら祈りながら、もう祈りも祈りにならずですね、本当に愚かな貧しさの極みの中でこの賛美を、イエスよ王よ来てください、来てください、私はどうにもなりません、主が治めてくださらなければ本当にどうにもなりません、教会もまた何より私自身も主が治めてくださらなければもう罪のど真ん中にいて、もう溢れるいろいろな思いでいっぱいになってしまいます。主よ来てください、イエス様我が王よ来てください、私を治めてください。まあ、この賛美を本当に大好きで愛しておりますけれども、今日このようなこの賛美を共に捧げました。この賛美の通り私たちはイエス様を王として迎え、つまり重ねています、私は王とならずイエス様に従って生きる、このことを私たちは日々の生活で意識しているでしょうか。エルサレムに入城したとき人々は何と言ったか、今日マタイによる福音書21章の、9節40ページです。9節、そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ、ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ、ダビデの子にホザナ、ホザナ、ホザナ、私に救いを、主の名によって祝福があるように意図高きところにホザナ、そのように叫んで賛美してイエス様を迎えました。群衆は大歓声を上げてイエス様を王様として迎えたんです。私の王様あなたを迎えますと声高らかに賛美をしたんですけれども、その賛美も虚しく、彼らの舌の根も乾かないうちにイエス様のこの賛美は神様への呪いに変えられていったんです。変わってしまったんです。十字架につけろ、これは神ではない、私とは関係ない、私は従わない、私が王だ、そのような人々は思いでいっぱいになったんです。数日も経たない間に人の心はなんと簡単に変わっていくものでしょうか。なぜなら群衆が求めていた王様というのは強い王様でありまして、私に勝利を与えてくださって敵を滅ぼしてくださる王様、私にの私利私欲を満たして私の国を祝福し、私の経済を祝福し、剣を持って敵に打ち勝ち、私を勝利の座に座らせてくださる王様、それを求めていたからでありました。しかしイエス様のお姿というのは、兵士に唾を吐きかけられ、茨の冠をかぶせられ、罵られ、蹴飛ばされ、馬鹿にされ、服を剥ぎ取られても何も言わない、黙ってその身に苦しみを受けておられる、そのお姿だったのであります。人々は、群衆はイエス様に失望したんです。私の求めている王様はこんな王様ではない、こんな王様では私を救えない、そう思ったんです。こんなことはバカバカしい、十字架なんてバカバカしい、苦しみを受けるなんてバカバカしい、もっと祝福、もっと満足していたい、もっともっと私の欲を満たし自分の祝福を願う、そうしてほしい、 自分の国だけ、自分の家族だけ、自分の教会だけ、自分の子供たちだけ。イエス様がなさった、歩まれたそのお姿、十字架の姿、一方的に苦しみを受けても黙っておられる。黙って引き受けて行かれた、そのイエス様の姿はバカバカしいと思ったんです。そしてイエス様を捨てたんです。ヤコブの手紙3章の9節10節を開きます。424ページ。ヤコブの手紙3章の9節10節424ページ。3章のお開きになった方、9節と10節をご一緒に読みましょう。424ページ、ヤコブの手紙3章の9節、10節をご一緒に読みましょう。ヤコブの手紙3章9節10節です。424ページ。3、はい。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出るのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。私たちの口はどうでしょうか。イエス我が王よ、このように賛美をしながら、見かけだけは素晴らしいクリスチャン、見かけは主のために全てを捧げて献身した牧師、宣教師、献身者、しかし私の心は私利私欲、いつも自分の祝福を求め、少しも痛むことを喜ばない、苦しむことを喜ばない、敵意、怒り、妬み、隣人への裁き、悪行であふれている。献身をして一番失望すること、それは自分自身の醜さであります。自分自身の偽善というものであります。それなりの肩書きがつけば、それなりの働きをしている、あるいはうちも伴っているように見えるけれども、主は知っておられる。主の最も嫌われる偽善というものを自分自身の中に見ることであります。見せかけだけであるという現実に向き合わされることであります。私たちはなんと虚しきものであるでしょうか。イエス様がいらっしゃらなければなんと惨めで愚かな滅びゆく存在であるでしょうか。しかしイエス様はこの日、この私たちの罪のために十字架に向かわれたのであります。人々の賛美を受け取られたのであります。やがて舌の根が乾かぬうちに賛美が呪いになる賛美であっても、それでもそのすべてをご存知でイエス様はエルサレムにこの日お入りになったのであります。マタイによる福音書21章の5節、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる、柔和な方で路馬に乗り、荷を負う路馬の子、コロバに乗って。これはゼカリア書9章の9節、この予言の成就でありました。旧約聖書1489ページ、ゼカリア書9章、ゼカリア書9章をお読みいたします。1489ページ、ゼカリア書9章9節、娘シオンよ、大いに踊れ、娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ、見よ、あなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って。高ぶることなく、イエス様は王の王としてエルサレムにお入りになりました。人々の大歓声を受けましたけれども、その心は一切高ぶることなく低くあられました。イエス様は柔和な王として、今マタイによる福音書の中にございましたように、柔和な方として 最も低く木に下られて荷を負う老婆の子として重たい十字架を背負う者として私たちのもとに来られたのであります。柔和とは踏みつけられてもじっとしているという訳を塚本虎次先生が訳されたそうです。人々の罪を負うお方として低く木に下られ黙って十字架の道を歩んで行かれました。私たちはこのお姿を拝しながら今朝もう一度イエス我が王よどうぞ私を治めてください、あなたが王として私を治めてくださらなければ私はどうしようもないものであります。この日イエス様がエルサレムに入場して来られなかったなら、イエス様が十字架に向かってくださらなかったなら、イエス様が十字架にお付きになり死ななかったなら、私は今生きることができないものであります。しかしイエス様は私のために王様となってくださり十字架に向かってくださいました。イエス様来てください、私の王となって私を治めてください、そのようにお祈りしたいと思います。最後に今朝読みました第一ペテロ2章の21節から25節をご一緒に読みたいと思います。431ページ、ペテロの手紙第一、2章を21節から25節、新約聖書431ページです。ペテロの手紙第一、2章21節から25節をご一緒に読みましょう。431ページ、ペテロの手紙第一、2章21節から25節をご一緒に読みます。3、はい、あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口に偽りもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。アーメン。私たちが召されたのはこのためです。私たちのために苦しみを受けられたキリストの十字架の道、足跡に続くためです。イエス様は罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、一切を父なる神にお任せお委ねになられました。そしてご自分は十字架にかかって、その身に私たちの罪を担い、私たちが罪に対して死んでキリストと共に義によって日ごとに生きることができるように私たちをお癒しくださいました。私たちは今羊のようにさまよっていた者たちでありましたけれども、魂の牧者、また監督者である方のところへ戻ってきたのです。そのようにそのようなものとして生きようではありませんか。イエス様は人生をさまよい罪の中にあった私たちを探し出してくださり、牧者となってくださいました。王の王として私たちの人生を治めてくださる主を心から感謝しお迎えしたいと、そのように願います。この方を王として歩む私たちは、今日目の前にある十字架、主が開いてくださる道、十字架の愛に心から預かりながら、またその十字架を持って隣人を愛し許し、心から使えるものとなり、いつでも今 このマタイによる福音書21章の言葉にあります、主がおいるようなんです、主がおいるようなので、そのような告白を持ってイエス様とご一緒に人生を歩んでいくものとなりたいと願います。柔和な王であるイエス様を迎えましょう。口先だけではなく、私が迎えた人生をもって主を証しすることができますように。迎えた人は新しい人生が与えられているんです。新しい生き方、新しい口、新しい手、新しい足、新しい体、新しい魂で使わされていくものに変えられていくんです。イエス様を迎えしていますか？日々王様として、あなたが王様ではなく、あなたは退いて、バプテスマのヨハネが言いました、あなたこそ栄え、私は衰えなければならない。衰えていく人生が信仰生活であります。主だけが栄えてくださり、主だけが力を持って治めてくださるクリスチャンとしての人生、主に召されたものの歩みをご一緒に歩んでいきたいと、そのように願います。どうぞ受難週の恵みが豊かに皆様にありますように、一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、受難週の初めの日をありがとうございます。足りない御言葉の取り次ぎでありましたけれども、聖霊様が引き続きこの一週間、日々語られた御言葉をお一人お一人に届けてくださり、また深く深くあなたの十字架を知り体験し、またイエス様、あなたのこの十字架はすべて私の罪であったと告白する受難週の恵みとなりますように、どうぞ祝福してください。この受難週、十字架に預かって誠のその命に、死にまた新しき復活の命にどうぞ預かる日々となりますように導いてください。ここに集いしお一人お一人、困難、悩み、苦しみの中にある者たち、病の中にある者たち、主よどうぞ癒してください。あなたが先立って、あなたが王様となって全身全霊、主をあなたの祝福のに預かりながら、主を大いに明かししていく一週間となりますように導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。玉川教会を通して、いよいよこの十字十字架の主が、受難の主が大いに十字架が明かしされていきますようにと心よりお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。